糸橋本防災士の会の方に防災知識を教えていただくコーナーです。まずは自己紹介をお願いします。
はい。防災士、そして整理収納アドバイザーとして活動しております。橋本市在住の小川めぐみです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回は、はい、命を守るお片付けということでお話しいただけるということで、私もしっかりお勉強したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんの日常にちょっとだけね、今日は防災の視点を加えるお話をしたいと思います。災害は、まあもちろんなんですが、いつ起きるかわかりません。
はい。
でも、その時に、家の中がどうなっているかで、命が助かるかどうかが分かれるってこともあるんですね。
はい。
はい。突然ですが、会社長、お家の中は夜中に停電しても、裸足で歩ける状態になっていますか？
まあ、寝る部屋は、そうなるようには気をつけて配置してるんですけれども、
さすがです、
はい、はい、昼間はちょっと難しいです。
そうですよね。もともとですね、何かを避けながら部屋の中を通っているという方は要注意なんですね。
はい、
はい、例えば、まあ枕元にガラスのコップとか重い照明とか置物であるとか、そういうのを置いてないかで、廊下に物が置きっぱなしになっていないか、または高いところに落ちやすいものを置いていないか、こうした何気ない置き方が地震の時に怪我や避難の妨げになってしまうことがあるんですね。
はい。
はい。ですので、まずはですね、夜中に停電して、まあ、目をつぶって歩いてくださってもいいんですが、ちょっとそんな風にこう想像してみていただけると嬉しいなと思います。
はい。
はい。で、二つ目のポイントなんですが、これね、すごく私も今回考えながら、あ、改めてそうやな、と感じたんですが、
はい、
収納と防災は実は同じ目的を持っているんだな、ということがよく分かったんですね。自分自身でもよく分かりました。はい、で、今まで私、防災士の資格を取るまでは、お片付けのことをね、中心にお伝えをしてきたんですが、それはね、やっぱり綺麗に整えるとか、見た目を良くするとか、心地よい、快適のに過ごすために、注目してきたんですね。
はい。
そればかり注目してきたんですが、防災の視点ではね、もう一つ大きな目的があります。もう分かった方もいると思うんですが、これはね、命を守るための動線を確保することなんですね。
はい。
はい。例えば、廊下や出口を塞がないとか、物が崩れてこないようにする。とか、必要なものがすぐ取り出せる配置にする。で、これらはやっぱり気持ちよく過ごすためでもあるんですが、命を守るために大切なお片付けになるんですね。
はい。
はい。で、よく、私お片付けの方ですね、ご依頼者様のところに行かせてもらったりもするんですが、廊下にやっぱり新聞紙であるとか段ボールだとかっていうのを積み上げてしまっている場合があるんですが、これは崩れてきてしまったら大きな地震の場合には簡単に崩れます。そして大きく移動します。
はい、
はい、つまりこれはすぐ凶器になってしまうんですね。どういうことかというと、廊下まあ段ボールで塞いでしまった場合、こう特に高齢者の方でありましたりすると、歩きにくいんですよね。で、それをまたいで、外に出るっていうことがなかなか困難になってくるってことなんです。はい、具体的にはそんな感じなんですが、片付けイコール安全スペースの確保ということなんですね。
はい。
で、特に大事なのが高さと重さのバランス。重たいものは下に、軽いものは上に。これは、これだけでね、倒壊のリスクってぐんと下がるんです。
はい。
はい。例えば、キッチンですと、お鍋とか、家電の製品は、できるだけ皆さん、下の方に、まあ、置こうとしていただいてると思うんですが、もう一度ちょっと改めてね、キッチンなんか、はい、確認してもらえたらいいなと思います。
はい。
三つ目なんですが、今すぐできる、命を守るお片付けということでですね、ちょっと、いくつかご紹介していきますね。
はい。
はい。まず先ほどもお話ししたんですが、枕元のチェックをしてください。寝ている間に災害が 起こるという可能性もとても高いです。はい、起きてる時とはね違ってすぐに瞬時には動けないですよね。懐中電灯でありますとかスリッパ、防災スリッパのようなものもあります。で、履き慣れた靴なんかをですね、近くに、まあ、お布団の近く、ベッドのすぐ下に置いといていただくのもいいかと思います。で、ホイッスルですね、はい、非常用の笛なんかもね置いといてもらえると誰かに非常を伝えるためにとてもいいと思います。で、あとはガラス製品、先ほどもお話ししました重い置き時計などを置かないこともとても大切です。
はい、
はい、もう一つは、通路、出入り口の安全確保、これもまあ重ねてなるんですがお願いしたいです。廊下やドア付近に物を置かない、非常時の部屋から外に出るルート、通り道ですね、これ避難動線というんですが、これを意識したレイアウトにしてください。例えば玄関付近の廊下に倒れやすいカゴなどを置かないということです。で、三つ目は備蓄と収納のセット化、これ意外と皆さんは知らない方もしかしていらっしゃるかもわからないのでちょっとお話しさせてください、
はい、
防災グッズはねでバラバラに置かずにできるだけひとまとめにしてほしいんですね。
はい。
はい。まあ最近では集中収納なんていう言い方もするんですが、一つの場所に固めておくことに、で、いざという時に持ち出しやすいであるとか、まあ、ローリングストックなんかしてもらっててね、食品なんかがキッチンにあるよっていう場合はもちろんいいんですが、パッと持ち出せる避難、非常持ち出し袋なんかはひとまとめにしておいていただきたいと思います。家族構成に応じたグッズ、例えばお薬を飲まれている方はお薬で、女性用品とかペット飼っておられる方はペット用品なども準備をしてください、
はい、
で、定期的な点検、これも片付けの一つでございます。
はい、
はい、まあ、防災ってね特別なことではありませんので、片付けってすぐに命に関わらないって思われがちなんです。私もそういうふうにお伝えしてきました。究極ね片付けしねんっても死なないしみたいなことをね今までいっぱいお伝えもしてきたんですが、やっぱり実は未来と安全とを未来の安全と安心を準備する行動なんですね、片付けって。はい、私は防災士として、そして片付けの専門家として、皆さんの日常が少しでも安全に、少しでも守られた空間になることを願っております。
はい、
はい、どうでしょう、ご社長、よかったら何か気づいたこととかありますでしょうか。
はい、分かってはいるんですけど、なかなかその一歩が踏み出せないという方もいらっしゃると思うので、
はい、
もう今このラジオを聞いてお家に帰った瞬間にはこれからすぐ始めてみたらどうっていうのがもしあれば教えていただきたいなと思います。
あ、そうですね、ちょっとまあ先ほどの話とね補充するところあるんですが、はい、新聞紙、
はい、
意外と、まあ、新聞ね、まだ取っておられる方もたくさんおられると思います。で、新聞紙が、一つの1ヶ月分っていうんですか、
はい、
袋に入れた状態で、廊下とかに置いてはる方、多くないですか？
確かに。
割とね、出口付近に、まあ、置いておられる方、はい、また次持って出ようと思って、はい、置いてはる方がいてると思うんですけど、新聞紙なんかもね、あのまま置いてあるのではとても便利だし、持ち出しやすいと思うんですが、
はい、
地震でガサッと崩れてしまったら、はい、ドアのね、特に付近に置いてあると、あれが崩れただけでももうドア開かないんですよね。
はい、
向こう、向きに、
はい、
はい、開けた時に、はい、で、私片付けのお話しさせてもらう時で棒一本でもやっぱりドアの前で倒れてしまったり、
はい、
ほうき一本でも倒れてしまったりするとそのドア開かなくなってしまうということは逃げれなくなってしまうってことをお伝えさせてもらってるんですが、
はい、
はい、新聞紙なんかもちょっと置く場所を考えていただいて、玄関とか廊下以外のところ、もしくはもう外へ出してしまおう、
はい、
はい、ちょっとね置く場所があれば、今度は古紙の回収の日までちょっと外の一部のとこに置いておこうみたいなのやだったら今日すぐできるかなと思って考えてました。
確かに。じゃあもし取り出しやすいこうクローゼット的なところにこう新聞スペースみたいなこう椅子も中に入れちゃうみたいなのもありですね。
あ、 そうですね、はい、それは大丈夫だと思います。とかドアから離れて割と部屋の奥の方に置いてもらってる方は、はいはい、あまり心配いらないのかなと思いますの で、
そうです、ね、
置き場所ちょっとね考えてもらえたらいいなと思います。で、まあ寝室ドアの付近、特にね今日まあ帰ってみていただきたいのが寝室ドアのまあ近くですよね、はい、が何も邪魔するものがないかで、何度も言ってますように玄関廊下に物を不要なものですね、まあ、はい、置いていないかで、吐き出し窓の近くなんかもいざという時には避難経路にありますので、はい、はい、この1階の吐き出し窓の近くにも物が倒れてこないようになってるか、はい、この辺を帰ってすぐにチェックしていただけるととっても嬉しいなと思います。
今も聞いてるだけで心当たりがありすぎて、はい、結構掃除機とか、はい、スタンド型の掃除機とかをドアの近くに置いてたりするので、はい、あれ倒れたらこうドアロックみたいになっちゃうかもしれないなって今ちょっとそぞっとしてるの で、
はい、そうです、
今すぐ帰りたいんですけど、はい、なるほど、そういうことですね。やっぱ避難経路大事ですね、
は
い、
本当に大事です。
はい、はい、
最近ねスタンド式の掃除機も増えてますのでね、はい、はい、あれはもうしっかりとドアを塞いでしまうと思いますね、はい、倒れ方によっては。
そうですよね、
はい、
はい、
そうですね、
わかりました、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。ですね、橋本防災士の会では毎月第1木曜か、木曜日の1時から16時まで、13時から16時までですね、健康福祉センターで福祉防災相談室を開催しています。
はい。
皆様のご来場をお待ちしておりますということで、突然のお知らせになったんですが、これ防災士の会から言ってきてね、はい、ということでしたので、
大事なことですので、
お知らせさせていただきます。
やっぱり直接お話を聞くと、より理解が深まりますし、
はい、
私もこうやって対面でお話を聞くとイメージも湧いてくるので、
はい、
気になる方はぜひね、この毎月木曜日、13時から16時までの保健福祉センターでのね、相談会ご参加いただければと思います。
はい。
はい。
橋本地域で防災士認定をお持ちの方や取得を検討されている方でね、防災士の会に興味がある方、防災に関する相談などがございましたら、会長山下までご連絡をお願いしたいということです。携帯のお電話番号もお伝えしておいて大丈夫ですかね。
はい、お願いします。
はい、携帯電話番号 090-6671-0271、 もう一度申し上げます。 090-6671-0271 までよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。今回は防災士として、はい、さらに生理収納アドバイザーのね活動もされております小川さんに命を守るお片付けということでお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。